ね、本当におめでとうございます。私ここに持ってまいりましたのは、調布聖書バプテスト教会の牧師先生はじめ教会員の方々が、この若葉教会の25周年記念の祝辞をですね、の意味で、ご自分のお名前を書いてくださいました。65人になります。このコロナ禍の中で調布教会もそれほど大勢の兄弟姉妹たちをお迎えすることができないこともあるんですけども、3週間お願いしましたこれだけの方がですね、本当に若葉の25周年を祝福してくださいましたので、喜んで、お持ちさせていただきました。早速ですが、それは九州教授に、午後まで。でも一度もやっぱり、午後にならなきゃ渡さないんですよね。どうぞお蔵になってください。よろしくお願いいたします。改めまして敬拝いたします。ジェームズ・スミス先生、エミ先生、そして主にある兄弟姉妹の皆様、若葉聖書バプテスト教会の創立25周年、誠におめでとうございます。皆様の教会ハンドブックの冒頭に何とあるか、若葉聖書バプテスト教会を一言で言い表すなら、それは恵みという一言に尽きるでしょうとございます。神様が今日に至るまで若葉教会に恵み深くあられたことは実に明らかでございます。お言葉通りではないでしょうか。ちょっと色紙をですね、開いていただきます。はい、先生、開いていただけますでしょうか。そこで今お話もいたしましたけれども、これが調布教会の石川牧師、片山伝道牧師をはじめ、コロナ禍の中で教会の礼拝に集われました兄弟姉妹62人からのお祝いの色紙でございます。どうぞお受け取りください。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。どうぞ。そして石川美濃先生と片山大輔先生からは次のような祝辞もいただきました。ご紹介させていただきます。石川先生の祝辞。若葉聖書バプテスト教会の創設25周年おめでとうございます。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているように、あなた方の間でも実を結び成長しています。コロサイ人への手紙1章の6節です。片山先生のご祝辞。スミス先生ご夫妻のお働きは祝福であり、素晴らしい主の証です。私も短い間でしたが、片山先生ご自身も皆様と共に主を礼拝する恵みに預かったことを心から感謝をいたします。若葉教会の今後の歩みに主の豊かな祝福がありますように祈ります。主にあって片山大輔頂戴いたしました。ご存知の通り、片山先生は鈴木忍先生宣教師と進学校の同級生であられました。しかし祝辞は国内だけではありません。若葉教会がサポートをしているハワイ宣教師の上子隆先生、窓先生、そして東アジア宣教師の所炎先生、優子先生からもいただきました。両宣教師とも宣教師に使わされ、宣教地に使わされる前のそれぞれの時期に若葉教会に使わされ、皆様と共に主からの恵みと訓練をいただいたのであります。主にあって本当に感謝をいたします。皆様への祝辞をいただいております。ではハワイ宣教師飛久保隆先生、和田先生からの祝辞です。スミス先生ご夫妻、 若葉聖書バプテスト教会の皆様、25周年おめでとうございます。そしてくしくもその年に BBF 最初の婦人宣教師が皆様の教会から派遣される恵みを覚え、宣教の主の皆をおめでたえます。アーメンでしょうか、ね、以下お言葉を共にしたいと思います。テサロニケ1章の2節から3節、私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたローク、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。テサロニケ1章の2節から3節のお言葉です。そして東アジア宣教師所保郎先生、優子先生からの祝辞もいただきました。若葉教会の創立25周年おめでとうございます。結婚生活で言えば25年は銀婚式ですね。私事ですが、私たちも来年銀婚式を迎えます。私が新学生だった時、土曜日になると兄弟姉妹と一緒に若葉に行き、共に過ごした時間を本当に懐かしく思い出しています。後に公に若葉の責任を負った数年間も懐かしい思い出です。私はこの冬2ヶ月かけてパウロの救いから殉教までの足跡をたどるデボーションをいたしました。25年間です。皆さんと重なりますね。学びの中で共通点があることを教えられました。その一つは、両者とも幾人もの同労者によって働きが受け継がれていったということです。若葉教会の最初の宣教師はトロイ・ハーキー先生という方でした。その後ラジス先生をはじめとして長教会からの幾人かの同労者を経て、スミス先生ご夫妻をお迎えし、教会は独立いたしました。もう一つの共通点、それは今や25周年を迎えた若葉教会がパウロのようにいかなる時にも主の愛と救いの恵みをまっすぐに伝え続ける信仰の砦であり続けることではないでしょうか。皆さんに再会できる日を楽しみにしています。もう一度スミス先生ご夫妻、教会の創立25周年おめでとうございます。兄弟姉妹の皆様、今この者がこうしてお証しをさせていただくことができるのは、主がスミス先生ご夫妻と炎先生夫妻を同じアメリカの進学校大学院コースで同級生にしてくださった、そこから始まっております。神のなさることは時にかなって美しいとある通りであります。敬愛する若葉教会の皆様、さあ26周年に向かって第一歩を明日から踏み始めましょう。おめでとうございます。
アーメン。
今日は25周年、本当におめでとうございます。1996年の、
マスク取った方が
大きい声出すと
1996
年の3月の9日と10日にこの若葉伝道所のオープニング集会が開かれました。ちょうどね、今日のような春の日差しが輝いていました。ちょっと風がありましたけれど、その日にこの教会は生まれました。最初担当されたのは、あの皆様ご存知の通り、ハーキー宣教師でした。でもその宣教師ご一家がご事情があってアメリカに帰られてから、ランジャス先生をはじめ石川先生、多くの先生方、そして調布教会の執事の兄弟たちによってこの教会支えられてきました。その中には先ほど祝辞があったハワイ宣教師上久保ご夫妻、 東アジア宣教師所本堂夫妻がおられます。そして私どもも短い間でしたけれども、皆様と共にこの地で主と教会にお仕えする恵みをいただき、本当に感謝しています。でも一番の恵みは、ジェームス・スミ先生ご一家を仲間にお迎えしたことです。本当にその頃エイミー先生は3人のお子様、子育てに大変な時期だったと思いますけれど、スミス先生と共に、また若葉の兄弟姉妹と共に本当に頑張ってくださり、教会は成長して2011年独立いたしました。本当に素晴らしい恵みです。そのような中で今度は JBBF で初めての女性宣教師、鈴木忍宣教師を海外に使わすための準備をされているんですね。これは実はすごいことなんです。私たち調布教会は宣教を旗印にしてるんですけど、まだ成し得てないんです。女性宣教師を送り出すということは本当に初めてのことで、それだけ神様が若葉教会をどんなに祝福されているかということがよくわかると思います。今ね、本当に思いがけない皆さんマスクですし、新型コロナウイルスの世界的な蔓延でちょっと今その選挙の準備も足踏み状態になっていますけど、必ず近いうちに実現できることを信じて祈りつつ応援しています。若葉教会がこれからも地域の灯台としても輝き、また伝道選挙に大きく用いられて、ますます神様の祝福が豊かにありますようにお祈りしています。最後に御言葉を一つ、第一コリント15章58節ですから、私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているのですから。今日おめでとうございます。
名誉牧師ご夫妻でした。今度は名誉会員の内山兄弟にお話をいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
25周年おめでとうございます。このような晴れがましい席に集わせていただき、加えてここでお話をさせていただける、こんな恵みはありません。ありがとうございます。それを4分や5分ですぐ後がない、ラジャ先生はよく礼拝に来られると、朝まで時間があるからねって言って、メッセージをされますけれども、25年振り返りますと、それはそれは本当に今ところお得祭の証しにもありましたけれども、大変多くのことがいっぱいありました。今日本の JBBF の諸教会は約100弱の数を数えますけれども、若葉聖書バプテスト教会はその中でも最も宣教の働きに重荷を置く、神様の召しの第一とされている、その働きに力を入れ、重きを置き、祈り、鈴木先生、恵美先生の指導のもと皆さん歩んでおられる。こんな教会はないですよ。素晴らしいです。16年ですか、私は鈴木先生について2ヶ月にわたってアメリカの宣教報告に、くっついていく、ことができました。これはもう本当に素晴らしい恵みでした。もう考えられないぐらい、走った距離はなかなか2万キロそこそこですけれども、この間に17の教会と 25人に余る宣教師牧師先生にお目にかかり、いろいろご指導いただくことができました。その中で、ね、前にもお話しさせていただいたかと思いますが、最も印象的で、未だにしっかりと教えられていることの一つに、ハーバーバプテスト教会のドナルド・トッド先生のお話です。デイトナビーチってご存知ですか？シードウェイのあるところですけれども、そこにある教会ですけれども、決してそんなに大きい教会ではないですね。聖日は100人から150人ぐらいというふうに感じましたけれども、60人を超える宣教師の方にサポートをしておられた。で、ある日一日でたまたまそこの宿泊施設を利用させていただいて、1週間10日以上ですかお世話になって、そこから走り回っていたんですけれども、一日だけトッド先生が時間を作って私たちを観光に連れてってくださいました、で皆さんはもうご承知のように、日本はこういう島国ですから、ちょっと動けば海があり、ちょっと動けばすぐに灯台はいっぱいあるんですね。でもあそこに灯台があったんです、その灯台のところに連れて行っていただいて観光させていただいたんですが、車の中で、どうしてこんなにこの教会は恵まれるのか、恵まれているのか、宣教サポートも確か67人から70人ぐらいサポートしておられて、この恵みの秘訣は何でしょうかというお話をしたときに、トッド先生は、この教会が始まったときから、そのときすでに宣教サポートを始めているんですよ、そしてこのサポートをすることで教会の経済が厳しかったりすることがあっても、ただ信じて祈ってサポートを広げていく、その働きによっていつの間にか教会は豊かに経済的にも恵まれるようになったというお話をされ、これが信仰の本質、大元なのかな。私たち日々いつも祈り、信じてという言葉を使いながら、やっぱり人間ですので、目の前のもろもろのものが先に目についてしまいますけれども、信仰の本質はそうではないんだな、そんなことを教えられ、そしてこの若葉教会に集わせていただくと、いつもどなたか皆さんにこやかに本当に優しく接してくださる、こんなに嬉しいことはないです。ですから本当は迷惑かも分かりませんが、折に触れてちょこちょこお邪魔させてもらっているんですけれども、本当に神様も最も大切な大命令に従う、宣教の働きを大事とし、そして歩んでおられる、あまり得意ではないんですが、御言葉を一つ二つ三つ読ませていただきます。
ごめんなさい、
これがないとダメなあ、すいません、一番目の御言葉は第二コリント4章18節です。皆さんはよくご存知のということですね。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時であり、見えないものは永遠に続くのである。これこそ日々の信仰の上で私たちに神様が教えてくださっていること、そして皆さんはそれを忠実に守って、 今日まで25年も大きな働きをされてきたということをで、このという言葉が示されました。そしてその宣教の働きはいよいよ先ほど来話に出てますけれども、宣教師を派遣するというところにまで、至っています。ますます、若葉教会は今 JBBF の教会の中で最も祝福されている、教会ではないかと私は信じて、おりますけれども、新たに出発される鈴木志郎先生、まもなく出られるわけですけれども、詩編の126編、6節ですね。種を携え涙を流し出ていく者は玉を携え喜びの声を上げて帰ってくるであろう。多くの働きがこれから期待されますし、それをサポートしていかれる皆さん、その端に自分もちょっと加えさせていただいているこの恵みに心から感謝したいと思います。そして若葉教会はいよいよ今までより以上ますます大きな働きをしていかれる、その一つの中には新街道も課題として与えられていると思います。それはお金が貯まったらではなくて、神様の熱心に従って祈りによって進んでいかれる、そして必ずそれが素晴らしい成果を上げるものというふうに確信しております。ネヘミヤ書2章の18節、Let us rise up and do. さあ立ち上がって気づこう。おめでとうございます。
アーメン。